皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第299回目。本日の放送は前回の宗像さんからのご紹介で大竹さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは大竹さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。どうもご無沙汰しております。
大変ご無沙汰しております。
大変ご無沙汰しております。はい、先週の宗像さんからのご紹介ということで大竹さんに、メッセージがございます。
はい、
台湾の展示会では大変お世話になりました。ありがとうございます。
はい、
今も貿易の方でいろいろな方に教えられて、ご自身の商品もガンガン売られているのでいつも尊敬しています。
いい、
年々若返ってるのは何の化粧品を使ってるのだそうです。何の化粧品使ってるんですか大竹さん。
いや、化粧品使ってないですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
あ、そうなんですか。なんかこう、
ひとみさんの、あの、ジョークだと思います。
あ、そうですか。
はい。
年々若返ってるのでって言ってますから。
いやいやいや、もう、だいぶガタ来てますよ。もう、だってもう、
そうですか。
まもなく、あの、アラフィフですからね、今もうすでに。
ああ、そうですか。あ、大竹さんそうなんですね。
そうですよ。僕は今46で、もうすぐ47ですけど。
で、
あれ、のりさん、おいくつでしたっけ。
これ54です。
じゃあもう大先輩ですね。
いや、そんなことないです。そんなことないです。こんな感じですけど。
いやいやいや。
あ、そうですか。大竹さんも。
だってもう、だってそれこそまあ、今日いろんなお話を、あの、久々に僕も、のりさんにお伺いしたいなと思ってたんですけど、あの、気づいたら僕も起業しても14年ぐらいになるんですね。
あ、大竹さんそうなりますか。
そうなんですよね。
前ね、あの、物販ラジオでもう、その、起業当時の話もね、ちょっといろいろお聞きしましたけども。あ、そうですか。
いや、そうですよ。もう、早いですね。
早いですね。
結構、物販の方も、だいぶその、まあ、新しい方々っていうか、入られたりしてるんでしょうね、きっと。
そうですね。あの、紹介で入ってくださる方もいらっしゃいますし。はいはい。で、そうですね。で、ちょっと、ね、本当にここ最近大規模なイベントっていうんです。大規模なイベントっていうかね、あんまりできてないんで、この間ね、はい、沖縄をやりましたけども、ちょっと私、ちょっと行けなかったんですけど、
やっと、
なかなかちょっと、行けないですもんね。うん。ですね。まあ、そんな感じですけどね。
うん。
うん。まあ、大竹さんの方もあれですよね、そのさっき言ってた貿易の方ではっていうことで宗像さん言ってましたけども、
そうだからやっぱ展示会コロナが来て行けなくなったので、もう全部オンラインに切り替えて、
はいはいはいはいはい、
だからもうオンライン完結型貿易っていう感じでやってますね。
あ、なるほどなるほど、はいはいはい。ね、大竹さんといったらその幕開け、クラファンのね、方でかなり、
はいはい。
やられてて、その、コミュニティでしたっけ、そちらの方もやられてるということで。
そうですね、はい。今、一人貿易塾ってやってますけど、幕開けさんとも8年ぐらいですね、付き合いは。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。だからもう本当に、年取りましたよねって話じゃない。
出ましたよねって。そうですか。でも、そう考えると長いですよね、いろいろやってると。
そう、まあだから最近やっぱりその、クラウドファンディングとかで、取材を受けたりとか、
はいはいはい。
まあ本も出してますけど、また新しい、
そう
だ、出来とかも来てるんですけど。
あ、そうなんですか。
なんかまあその一つ、そのクラファンを使って売りましょうみたいなのも、なんとなく形になってるのかなっていう気がしてて。
はいはいはいはいはいはい。
でも最近の傾向とかもね、もしあれだったらお話できればなと思って。
ああ、そうですね。ぜひぜひ。その辺も今日は。
物販、まあ、物販だと、総代理ビジネスとかのくくりになる、ね、 と思うん
ですけど。そうですね。
はいはいはいはい。でもね、結構 OEM も最近すごく盛り上がってるんですよ、クラファンでも。
あ、そうなんですか。
そうです、そうです。OEM でも盛り上がってて。
あ、じゃあ中国で作って、幕開けに出すみたいな。
そうです、そうです、そうです。
へ
ぇー。なんかむしろ、まあ、総代理は総代理でもちろんあるんですけど、まあ、同じぐらいというか、比率的で多分同じぐらい OEM 系も出てて、だ多分なんか、クラウドファンディング、クラファンっていうと、すごい斬新な商品とか新しい商品ばっかりだってイメージがあると思うんですけど、最近本当そうでもなくなってて、
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。だから幕開けも、もともとはまあクラウドファンディングなんですけど、ここもう最近2年ぐらい前から応援購入みたいな言い方をしてて、
はあ、あ、そうなんですか。
そう、でも、もういわゆる物販のプラットフォームとして、まあ、ある種自分たちも、そういうポジショニングをしてるんですよね、彼らも。
はいはいはいはいはいはい。
だからもういわば先行販売的というか。
ああ、じゃあ、例えば、じゃあ今世に出てる商品があるとして、で、それを、はいはい、まあ、ちょっとデザインを変えたり、
うん。
色を変えたり、しても出せるっていうことなんですか。
そうです、そうです、そうです。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。で、やっぱり爆発力はありますから。
なるほどね。
だ、OEM とか ODM とかやる方は、サンプルとか1、うん、2個作って、まあ、ページ作って、で、幕開けなりでやって、そこで資金作って、その、ロット生産に入ってもいいと思うんですよね。
あ、そういうことができるようになったんですね。
そうです、そうですよ。そうです。
あ、そうなんですか。
はい。
なんか、その辺結構厳しいのかなってちょっとイメージ持ってたんですけども。あ、そうなんですね。
まあ、物販ラジオだからちょっと細かいこと言うと。
うん。
アリババとか1688とかのそのまま転用してくるのは、まあ、基本的に NG なんですよ。
でしょうね。はいはいはいはい。
そこになんか新しさが加わってるというか、なってれば。
デザインを変えるとかね。
あ、そうですね。
必要にするとか。
あと、ま、見せ方ですよね。新しい良さを、ま、見せるというか、
はいはいはい。
ここに光を当てるというか、
はいはいはいはいはい。
できれば審査は通りますね。
あ、なるほど。あ、そうなんですか。
そうなんですよ。ただ、ま、やっぱり、さっき言ったように、アリババとか1688とか、まあ、その辺のものを転用してくると、結構ユーザーの目が今超えてきてて、
あ、はいはいはいはいはい。
これって、アリババで買えるものを何高く売ってるんですかみたいなのも結構ね、来るんですよ。
ユーザーがもうアリババとか言ってくるんですね。
言ってきますね。
ま
あ、うちは割と丁寧にページ作ることを教えてるっていうかやってるから、
うん、
まああんまないんですけど、要はその割と乱暴にアリババの写真とかをバンバン
載せちゃったりすると、そのままみたいな。
そうそうそうそう。危険ですね。
危険ですよね。
はい。
なるほど。でも、やっぱりその、なんて言うんでしょう、その、経験を経てというか、その、やり方を、まあ、はい、クラファンで、幕開けで、学んで、
はい、
それからやるっていう手法も本当いけますね、そしたらね、先ほど、大竹さんが言ったようにね。ま
あ、全然いけるし、その方が、その、初期段階のプロモーションにもなるから、例えばアマゾンで。
ねえ、勉強になりますね、それ、そのやり方って、でも。
そう、でもやってる方も多いんじゃないですかね、物販だったら。
あ、そうなんですね。全然やったことないから、あ、そうなんだ。
のりさん、だってグラファーやったことないですよね、きっと。
ないです、ないです。
まあそうですよね。
うん、ないです。
意外といろんな使い方ができるんですよね。
まあそういう固定観念がありましたね。だからグラファーはもう新しいものじゃないとダメみたいな。
うんうんうんうん。
で、日本に入って、来てない、未発売か。
はい、未発売、未上陸。
ですよね。
だ基本は、
そのがもう、
うん、基本はそうなんですよね。
あ、そうなんだ。今そういうふうに変わってきてるんですね。
変わってきてますね。だからまあ、本当に EC プラットフォームと言っても過言ではないです、
ね。ですよね。
はい。
ですよね。で、そこで、お客さんの反応を見れるし、
そうそう。
ステップにもなるし。
で、今日今、収録してる今日は11月24日なんですけど、今朝も日テレのスッキリにうちの生徒さんの商品が取り上げられたりとか。
あ、そうなんですか。
だクラファンってやっぱメディアに結構拡散されていくので、はいはい、テレビとか出
す
とか
ね。でかいですね。
そうしやすいんですよ。
ですよね。あ、そうなんだ。
で、その方の商品がなんかコーヒーをストローで飲むみたいなやつなんですけど、まあ、ちょっと詳しくはちょっと置いといて。はいはい、なんかその、朝スッキリに番組に登場したら売り上げが一気に8倍になったって言ってました。
すごいですよね。そのメディアが取り上げると、その瞬間風速っていうか。
そうそうそう、すごいですね。
大竹さんの商品は、そういうメディアに取り上げられたってことあるんですか？過去に。
ああ、全然ありますよ。それこそテレビもそうだし。
あ、そうですか。
はい。まあ、必ずしもクラファンだけじゃないですけど。
はいはいはいはいはい。
まあメディアって言っても、本当にこう、まあウェブメディアなんかも今いっぱいありますから。
そうですよね。
うん、そうですね。
そうか。そうすると結構いろんな意味でそのクラファンやるメリットってありますね。そう考えると。
リリース。そうですね。
うん。
まあもちろんその、
ね、はいはい、
数年前に比べたらやっぱやる人がどんどん増えてきてるので。
あ、なるほど。
あの、まあすごいポジティブな言い方するとすごいこう分母が広がってっているから、うん、さっきの OEM が売れるようになってきたのも、前はその割と、こう新しいもの好きの人ばっかりみたいなプラットフォームだったのが、
はいはいはいはい。
まあ、よりこう、幕開けも CM 打ったりとか、キャンプファイヤーも CM 打ったりとかこうしてて。
そうか、そうですね。キャンプファイヤーはそうですよね。
そうね。まあコロナの時にキャンプファイヤーなんかも売り上げが、あの前年比4倍とかになってるんですよね。
なるほど。
で、新しい、まあそのいわゆる一般的なユーザーというかもどんどんお客さんに入ってきてるから、
ええ。
まあその今まではそのクラファン、敵じゃないよねっていうようなものでも結構売れちゃったりしてる感じですね。
はいはいはいはい。
一方で、その、まあその中の競争みたいなのは昔に比べると激しくなってきてるかなっていうのもあるし、
なるほどなるほど。
一日にその登場してくる商品の数がどんどん増えてるから、
うん、なるほどね。
結構もう今事前集客とかして、で、そこで、あの、いわゆる見込み客リストみたいなのを貯めて、
ああ、はいはいはいはい。
で、幕開けスタートするときに、まあ、一気にそこで、あの、お客さんに買ってもらって、売り上げをスタートダッシュしてっていうふうにやっぱりやんないと伸びないよねって話になってますね。
あ、なるほどね。で、あれですよね。そうすると、あの、幕開けでこんだけ売れた商品が、いよいよこちらで販売みたいな、アマゾンで販売みたいな、楽天で販売みたいな、そういう。
そうそうそう、まあまあその。
も作れますもんね。
ネタの一つとしては作れますよね。
作れますよね。こんだけ売れたみたいな。
うん。
人気の商品、いよいよ一般発売みたいなね。
そう、まあでもそれも結構使い古されてきたかな感はあります。
ああ、そうなんですね。そっか。なるほど。
やっぱ日進月歩でいろいろ変わっては来てますよ。いろんなその取り巻く状況というか。
ああ、なるほどね。
うん。
ねえ、でも、その、このコロナ禍の中、
はい。
いろいろこう、ねえ、ここ1、2年ですけど。
はいはい。
やり方もね、いろいろ変わって、先ほどね、もうオンラインに全部切り替えてって言ってましたけども。
結構。そうなんですよ。
ねえ。
ちょうどコロナが襲ってくる直前っていうか、2020年の。
20年ですね。
まあ1月ですよね、2月ぐらいですよね。
そうですね。旧正月の前だ。
そうそうそうそう。
うん。
で、僕は毎年1月はラスベガスの CES という展示会に行って。
ええ。
で、2月はドイツのアンビエンテという展示会に行ってるんですけど、まあ、その2月ぐらいにドイツでもなんかこう、中国の方でどうやら変な病気が流行り出したらしいぞみたいな感じで、
うん、
で、僕らもドイツの展示会とかでなんか、パッと見日本人か中国人か向こうはわかんないんで、ドイツの人は。なんかちょっと若干こう、怪訝な顔つきで見られた。いや、僕ら日本人だよって言ったら、ああ、オッケーオッケーみたいになったりとかしてて。
ああ。
それで、2月の中旬ぐらいに日本に帰ってきた時からも一気にバーンって行きましたからね。
ですよね。
それで、もう全部オンラインに切り替えて、
うん。
だから、まあその最近生徒さんに教えてるやり方っていうのももう海外のクラウドファンディングとか Amazon.com とか Amazon UK とか、まあそういう世界中の EC サイトで、
うん。
商品探してきて、そこにメールを送ってって、で、スカイプとかで商談していきましょうって話にしてるんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
はいはい。でもこの2年ぐらいってどのぐらいやったかな多分ね、もう、まあ、500、600ぐらいの多分、
うん。
6000件のサポートしてますね。
すごい。そんな、すごいですね、その数も。
やってます。まあまあ、うちのチームでっていうか、イブケングループでですけど、
ね。はい、はいはいはいはい。
もうひたすら やり込んできましたね。だから、オンラインの良さっていうのもあって。ドリさん、展示会ってよく行かれてましたっけ？
展示会私、あまり行ってないんですよね。
ああ、そうですか。
うん。
まあ、その一つ、コロナ前は展示会に行って商品探してくるっていうのは、独占販売権とか総代理ビジネスの、まあ、ある種鉄板ネタだった
わけです。はいはいはいはい。
オンラインに変わることで、今度その海外に行く時間とか渡航費とかはかからないし。
かからないですよね。
で、その海外のメーカーさんもなかなかその自分たちの商品の販路拡大ができなくて。
ああ、そうか。向こうも立場一緒ですもんね。
そう、せっかく開発して、本来だったら展示会とか出して、海外のお客さんに、まあ、バイヤーさんに販売していくっていうビジネスモデルだったはずなのに、それができなくなっちゃったから、僕らがこうメールとかで、日本のバイヤーとしてメールを送っていくと、やっぱり喜んで、時間作ってくれたりとかして。
あ、そうなんですか。
そうそう。で、やっぱりその、まあ、時間と場所を問わないっていうこともあるし、数がもういっぱい、さっきの商談数とかもものすごく増えたっていうのは、数が取れるんですよね。
なるほど、なるほど。
うん。展示会だったらやっぱその物理的にこう移動したりとか。
ですよね。
あとはなんか他のバイヤー、他の国のバイヤーが来て話をしてたら、ちょっと待ってなきゃいけないとかいろいろあったんですけど。
そうですよね。
はい。
はいはいはい。
でこうやってズームで顔を合わせて、海外メーカーさんと商談して、で、はいはい、なんならその商品を画面共有で見せながら、ここがああだとか、値段はいくらとか。
はいはいはいはい。ああ、なるほど。
で結構その、やっぱり、オンライン、まあコロナがオンライン化を強制させて、この、まあユニビジネス貿易シーンも、やっぱりその、いわゆる常識が変わったのかなっていうふうに思いますね。
あ、なるほど。あ、そういう風に変わったんですね。
そうですね。
だから大竹さんどういう風にやられてるのかなって、今日ね、今日っていうか今回ラジオ、ね、久しぶりにお話しするので、それ
も
気になってたんですけど、
は
いはい、ね、しょっちゅうこう、大竹さんって海外行ってるイメージがあったんで、
多分、ノリさんの中ではそうですよね。そのイメージですよね。
そうそうそうそうそう。
久々に応援しているからね。そうですよね。
そうです、そうです、そうです。
そうなんですよ。
じゃあ、ある意味、いろんなメリットも、こう、出てきたって感じですね。そうしますと。
メリットも、そうですね。全然大きいと思いますね。
ですよね。
いよいよこれでまた、年明け2022年から、まあ、海外の展示会もまた開き始めるんですよ。
はいはいはいはいはい。
そのオンラインの良さと、やっぱり、とはいえオフラインの対面する展示会の良さっていうのも当然あって、まあね、
はいは
い、まあ、だからなんかハイブリッドな感じになっていくのかなというふうに思いますけど。
いいとこ取りでね。
そうですね。
なるほど。あ、そういう風に変わってきてたんだ。で、それで500、600の案件をこう、やられていったんですね。
そうですね。生徒さんのサポートで入ったりとかで。
はいはいはい、はい。
まあ、トータルはそうですね。
おー。すごいな。
ずーっと仕事してましたもんだって、この何年ぐらい。ずーっとこもって仕事してましたもん。
オンラインで、オンライン、オンライン、今日もオンライン。
オンライン、オンラインでも本当に。
あ、しょうがないですけどね、こればっかは。
そう、だからまあ、なんかこう、体力がついたかなとも思うので、逆に。
ああ、はいはいはい。いろんな意味でね。
そうですね。
なるほど。で、そうやってヒット商品をバンバン出してきたわけですね、大竹さん。
そうですね。まあ全部がね、だから幕開けが終わったら全部がそのまままた一般まで売れていくわけじゃないんですけど。
まあまあまあまあまあね。
だからさっき言ったように、その、ちょっと前に比べると、ユーザーのその間の、こう、なんだろうな、乖離がちょっと減ってきたというか、があるので、まあ前は本当にくっきり幕開けで売れた後の、じゃあ Amazon 楽天とかヤフーショッピングの一般販売は全く別問題ねみたいな認識があったんですけどね。
ああ、そういうイメージです。うん。
それがだいぶちょっと氷が溶けてきたかなっていうの感じがありますよね。
ああ、氷が溶けてきた。なるほど。じゃあこうスムーズに、前よりスムーズにこう移行できるっていうか、
そうそうそう、うん、そう。まあ、特に最近だと、やっぱ、Shopify とかで自社 EC でやってる方も増えてるから。
はいはいはいはいはい。
まあ、プラットフォームだけじゃなくですよね。
ああ。 へえ、じゃあ大竹さんもこう、ある意味いろんなこう、新しい、その、販売の仕方っていうか、あ、こういう売り方もあるんだな、みたいな。
もうそれはもう常に、やっぱり一緒に、まあ生徒さんと一緒に研究している感じですね。そうですね。はい。まあ、要は事例もいっぱいあるから。
ですよね。
そこから生まれてくるものもやっぱありまして。
ですよね。この商品はこういう売り方がいいんじゃないかっていうのももちろん。
ああ、そうそうそう。ね、そうとか。あと、まあ、例えばクラファンでも、幕開けでやった後に今度は、例えば町屋っていうクラウドファンディングサイトでもう一回売ったりすることができるんですよね。
あ、
まあ、通称おかわりと呼んでるんですけど。
おかわり、はい。
そうそう。まあ、そういうことをやると、その、1回のクラファンだけじゃなくて、まあ、1.5 倍ぐらいに売り上げになったりとか。
ああ
。あとは、まあ、ずっとギフト賞とか出してきてて。
はいはいはいはい。
まあ、半年に一度でも、それもそれこそ8年、9年ぐらいになるんですけど。
ええー。
コロナ禍でも実はギフト賞ってやってたんですよ。
ああ、はいはいはいはいはい。
ギフト賞だけはね、なぜかずっと開催されてて。
うんうんうん。
僕らも本当にマスクとか、除菌グッズ、うん、ビシッとつけてやって。
やって。
で、バイヤーさんなんかもまあ、最初恐る恐るみたいな感じで、若干規模はちっちゃいけどやりながら。でもその、さっき言って逆にこう、オンラインでとか、コロナ禍だからってことで、前よりもバイヤーさんもこう、結構前のめりになってて。昔に比べたら新商品の発掘とかが難しくなってるからですよね。
ああ、なるほどね。
で、すごい展示会が盛り上がりまして。
ええー。
なんかそういう、その、まあまさにこう時代が変わってきてるなーっていうのは、ひしひしと感じてますね。
ああ、なるほど。そういうところでも。
うん。
ええ
ー。だもともと僕自身は、まあいわゆるその、欧米輸入とか、
うんうんうん、
中国輸入とか、まあ OEM とか最初自分でこうやっても、うんうんうん、で、その、なんか、転売的なものには、壁にぶつかって、まあ、要は、売れるけど利益残んないね、みたいなところ。
はいはいはいはいはい。
で、そこで、やっぱ、貿易をちゃんとやっていこうってなったけど、でも、貿易だと、やっぱり、その、仕入れ資金が必要だとか。
そうですね。
まあ、売るときに、まあ、ギフト賞みたいなとこ出すの高いから難しいとか、そういろんな、やっぱり壁があって、でも、それを壊したいと思ってるときに、クラウドファンディングとの出会いがあって。
うんうんうん。
クラウドファンディングがうまく活用できれば、その最初の仕入れ資金をいらずに、うん、たくさん販売したりして、で、テスト販売にもなるし、実績作りにもなるし、とかっていう。
はいはいはい。
それがまあ年々年々形になってきて、まあいよいよ本当もともと提唱してた一人貿易っていうものが、すごくリアルにできるようになってきたかなっていう土壌がありますね。
なるほどね。はいはいはい。
最初はほら、だってノリさんご存知の、笹田さんと一緒に、
う
ん。
懐かしい。
やってましたから。
笹やんね。
笹やんと、はい。
そうです、そうです。おー、おたけさんと組んだんだ、と思って。
そうですよね。
うん。ねあれから、でも、だいぶ経ちますね、でもね、おたけさんね。
そうですね。
あれからすると、あ、そうだわ、10年経ってるわ。そうだわ。
だこの業界もなんか、まあそうですよね。12、3年ぐらいとかの選手というか、
うんうんうん、
やっぱり、まあ減ってきたりもしてる、まあ入れ替わりというかもあるじゃないですか。
そうですね。そうですね。で
気づいたらなんか、あの人そういえばどうなったのかなみたいな人もやっぱりいるし。
それはまあいろいろありますね。
そうそう。で、うん、だからまあ長くやってる人同士っていうのはこうなんかもう、今日もノリさんと久々にこうお話しできると、嬉しいですよね。もう純粋に嬉しいですね。
いや、嬉しいですよね。ねなんか、うん。その、今もね、ちょっと、クラファンのお話聞いただけでも、もうすごい新鮮に感じますもんだから。
そうですよね。
うん。そうそうそう
そう。面白いですよね、物販はね。
変わりますからね、こうやって。
そうそう、変わっていくんですよ。
ね。
じわじわじわと変わってって、数年単位で見ると、うん、こんなやり方もあるんだとか。
ですよね。
うん。
まあ根っこはね、その、やっぱお客さんにこう、ね、商品をこう、いかに、プレゼンするかっていうか。
そうですね、価値を提供していく、
うん。価値をこうね、アピールするかっていうのは、変わんない、はい、変わんないと思うんですけども。
うん。
プラットフォームにしろね、そういう、 やり方が、手法がいろいろこうできてきて、なんか面白いですね、やっぱね、
効果。うん、そうですね、面白いですね。
うんうんうんうん、
まあ、だから本当、こう、新しく物販に、まあ、プレイヤーとして入ってきたような方も、
うんうんうん、
なんか、いろいろチャレンジされたらいいよなと思うんですよね、こう。
そうですね。
わず嫌いをしないで。
そうですね。とりあえずやってみると。うん、
そうそうそう、そうですね。
うん、
うん。まあ、物販には本当いろんなスペシャリストがいらっしゃるから。
そうそうそうそうそう。
ね、本当困らないですもんね。何かこう、壁にぶつかってもすぐ誰かが助けてくれるっていう、すごい環境ですよね。
うん。うん、そうそうそう。で、やっぱりこの売り方っていうか、そのね、お客さんにこうアピールする、LP の作り方もそうですけど、
う
ん。うん。やっぱどういうコンセプトとか、ね、考える機会にもいいきっかけにもなるし、
うん、うん。
うん。なんとなくこう始めたけども、あ、これじゃいけなかったんだっていう気づきもたくさんあるし。
はいはいはい。
うん。そういったものをね、勉強して、じゃあ、まずちょっとクラファンやってみよう。でも全然 OK だし。
そうですね。
うん。
だその商品企画というかコンセプトというか見せ方というか。そう
ですね。企画ですよね。うんうん。
やっぱりクラウドファンディングでもすごい大事で。
はいはいはい、はい。
まあ、よく言ってるのは、その、やっぱこれだけ世の中に物がもう溢れまくってて。
そうですよね。
で、かつこう、世の中的にはもういかに物を減らすか、こう、
はいはい、
ミニマリストみたいな感じですかさ。
はいはいはいはい。
そんな中で自分の商品を売っていくってことは、やっぱりその自分の商品が、ある程度その、こういうお客様に買ってほしいとか、そのお客様にとってはこういうことがあってっていうのをちゃんとこう、絞り込んでメッセージを伝えてっていうのをしないと、
はいはいはいはい、
万人受けするみたいなものはもうなかなか難しいですよっていうのはあって。
そうですよね。そうですよね。
そうですね。それもだから時代とともにやっぱり変わってきてるかなっていう印象
があ
ります
、ね。はい、はいはいはい。確かに。
うん。
確かに。だって我々始めた頃はヤフオクですから。
いや、本当ですよ。で、何でも売れてたじゃないですか、もう。
ヤフオクですよね。大竹さんもヤフオク得意だったと思うんですけど。
僕ももうヤフオク様々ですよ、本当に。
ギターとか売ってたんでしょ？
最初ね、そうそうそう。
ね、うん、はい、そうおっしゃってましたもんね、前に。
ヤフオクがなかったら、本当今の自分は全くありえないですね。
いや、だから、そう、私もそうなんですけど、やっぱり、ネットで売れるっていうあの感覚が本当新鮮で、
うん。
楽しかったですよね、始めた当初は。
めっちゃ楽しかったですね。
うん。で、自社発、自分で全部梱包して発送してる、あの楽しみがあって。
そうそう、もう本当に指紋がなくなるぐらい梱包しましたから。
で、ヤフオクはやっぱり、その、ね、入金サイクルが早いんで。
そうですね。
うん、あれがめっちゃ、本当に新鮮でよかったな
ぁ。そうですよね。
うん。で、これで、あ、これでいけるんだっていう思いにもさせてくれたし。
はいはいはい。
うんうん
うん、それぞれだから本当、プラットフォームごとのまあ良さというか、まあ Amazon に Amazon の良さがあって、楽天の爆発力とか。
そうですね。
うん。
うん、うん。そうそうそう。ね、そこからいろいろこう、じゃあ、あそこのプラットフォームで売るにはどうしたらいいかとかね、やっぱり考えてって。
うん、うん。
で、先行してやってる人たちも いたから、やっぱそういう人たちの真似してみたりとか。
そうですよね。
うん。
特にまあ昔は、今は本当にこう、まあ僕も本何冊か出してますけど、
うんうん、
本はあるわ、もうネットに情報はあるわ、でも、
そうですね。
答えはそこにあるみたいな状態で。
そうですね。うん。
だから逆にそこに溺れちゃうんでしょうけど、
はいはいはいはい、はい。
まあ、僕らの頃っていうのは、ないからもう、やってみるしかねえみたいなところで。
そうですね。やってみるしかない。
そうですね。
うん。でもそれがそれでまた良かったんですけどね。自分で本当に真剣になって勉強したし。
そうね。
うん。調べた。
ライバルとか見つけてね、こいつに負けねえみたいな、ね。
そうそう。調べたし、もうアマゾンに何回も電話したし。
あ、そうですよね。
これどうすればいいんです
かね。
うん。だって FBA のシールの貼り方すら分かんないときに、アマゾンに電話していろいろ聞きましたからね。今はね、もうみんなそんな、そういう情報はいろんなとこで出てるし。
そうですね。情報はもう本当にどこにでもありますからね。
うん、ね。そうそうそうそう。なんかね、でも、こうやってみると、いろいろこう進化していって、ね、やっぱ楽しいですね、この物販はね。
うん、楽しいし、本当に キャッチアップしていかないとやっぱどんどんどんどん遅れちゃうので。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。